ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ。
はい、ゴーゴーレノファでございます。開幕までもう1週間ちょいか。
そう、10日を切りましたね。
10日ですね、28日ですからね、うん、今日19だもんね、
うん、
おいおい緊張してきたよこれ。
ドキドキする、楽しみ。
本当ですね。そんな中、私がですね、もう周りの人に今年は注目選手誰って聞かれたら必ずこの人を答えているという渡辺博文選手、まあ、今年のシーズンのですね、チームのキーパーソンの一人というか、まあ、キーパーソンです、うん、私はそう思っているので、
はい。
でディフェンダーで背番号6、出身は山形県の長井市、まあ、長井市も、まあ、市ですけどね、3万人を切る、まあ、そう決して大きくない町ではあるんですが、生年月日1987年7月7日七夕の日、33歳ということで、身長体重186センチの79キログラム。まあね、この上材ですから空中戦にも定評はありますね、うん。山形中央高校から専修大学、柏レイソル、栃木 SC 柏レイソル、ベガルタ仙台、ヴィッセル神戸と、今回は神戸からの移籍となりましたけどもね。
そうですね、
はい。対戦が楽しみなチームは地元のモンテディオ山形っていうコメントしてますかね、うん。今日も徳ちゃんがどんなお話聞いてきてくれるのか楽しみです、リポーターは徳田智代です。
では自己紹介お願いします。
6番センターバックの渡辺博文です。
レノファに対してはどんな印象を持たれていたんですか？
レノファに対しては、何年前かな、3年前ぐらいに工藤正人選手がいたと思うんですけど、はい、僕その工藤とは一緒にレイソルの時に一緒にプレーしてるので、チームメイトで、
うんうん、
工藤を見てたんですよ。どっちかっていうとレノファのプレーもそうですし、工藤が出てる試合とかをチェックさせてもらったりしてたんで、あ、なんかすごい攻撃的なサッカーをしてるなっていうイメージはものすごくありました。あとはね、庄司もね、僕大学の後輩なんで。
そっか、先週。
はい、もういろんな、こう、なんだ、自分の中では一緒にやってきたチームメイトがレノファっていうチームでサッカーをしてたっていう経験があるので、うん、なんかそういった意味でもこうチェックはさせてもらってました、実は。
まあ、そういった、うん、もう攻撃面では結構そのストロングポイントがあるチームなんですけど、うん、やっぱり例年抱えていた問題として守備の部分、うん、まあ、課題として上がっていって、そんな中で その渡辺選手 その加入だったので、どうでしょうか、うん、今そのあたり、結構詰めてやっておられると思うんですけれど、
うん、そうですね、もう守備の部分は、まあ、鍋さんがミーティングで映像を使いながら自分たちの、弱い部分であったりとか、こういう守備をしていこうってことで、すごくこう密に伝えてくれるので、すごく選手たちも分かりやすいですし、明確にはなってきてると思いますね。
渡辺選手といえばセンターバックで、もう長身で非常にこうアグレッシブで、ラインコントロール、そして、まあ、センターバックとしての役割を全て完璧にできるみたいな、この印象が私はすごくあるんですけど、渡辺選手はその山口に来られてセンターバックとしてやってみて、一番最初に感じたことってどんなことですか？
僕が考えるいい守備とか組織的な守備っていうのがまずベースにあるんですよ、
はいはい、
でそれとチームがやろうとしてる守備っていうのがやっぱあると思うんですね。自分がやりたい守備とチームがやろうとしてる守備っていうのがあると思うので、まずはここの自分の中でまずそこの埋め合わせが必要だなっていうのは感じたんですよ、
うんうん、
であとはそれを僕がチームメイトとかそのディフェンダー陣にこういう守備をしていきたいっていうのを伝えていく作業とか、あとは他の選手たちがどういう守備をしていきたいっていうのをこう理解し合う段階なんですよね、うんうん、今正直。
なるほど、うんうん、
でそれを踏まえた上でチームがどういう守備をやるのかっていうのがものすごく大事で、
うん、
まあ、それぞれの特徴があるんで、ストロングポイントがあるんで、それを生かした守備ができたらベストだなと僕は思いますね、
はあはあ、渡辺監督とは仙台時代にご一緒で、渡辺監督のサッカーっていうのは一番ご存知だと思うんですけれど、はい、それでもやはりすり合わせる部分っていうのがあるんですね。
いや、もうまだまだありますよね。サッカーってホワイトボードでこうグラウンドの絵があって、マグネットで選手をこうやって動かす分にはみんなこうイメージはできるんですけど、いざそのピッチに立った時って ちょっと景色が違ったり、自分のこのフォワードの選手を置く位置がちょっとずれたりするだけでやられたりするんですよ。だからやっぱそういうこう綺麗事も必要なんだけど、こう選手同士ですり合わせることっていうのもものすごく大事なんで、なんかそういうところを今本当に話し合ってるって感じですね。その練習試合でいろんな課題が今出てるんで、そこで今のはこうすべきだったんじゃないとか、どう思ったとか、そんな話を今はしてる段階って感じですね。
なるほど、深すぎる。ちなみに聞いていいんですかね、渡辺選手の思うディフェンダーとしてのセンターバックとしての守り方、さっきおっしゃってましたけど、これ言える範囲でなんか、
組織的なこと言っていいですか。
どうぞどうぞどうぞどうぞ。
ボールの位置でディフェンスラインとか、その中盤のラインとかフォワードのラインの全部のこのフォーメーションのポジショニングが決まる。だからボールがこっちの左サイドにあるとしたら、
はい、
当然このみんな全体的にこっちに動きますよね、
はい、ボールサイド
でもフォワードが、うん、逆サイドにいるからといって偏ってたら、ボールはここにあるから、左にあるから裏に例えば中盤から抜けられたりしたらついていけないんですよ。だから僕の中のセオリーっていうのは、ボールの位置で全体のポジションを動かすっていうか、動くようにするっていうのがセオリーなんですよ。
なるほど。勘違いじゃなかったらなんですけど、先日練習を拝見しに行った時に、渡辺選手がセンターバックをされていた時に、ものすごく組織が全体が気持ち悪いぐらいに、なんというかうようよ同じ方向に動いているというか、まあ、いわゆるこう生き物みたいに組織的に動いてて、あ、これは守備ができるチームの動き方な感じがするって、すごく抽象的な言い方で申し訳ないんですけど、そういう風に感じたんですよ。これってどうですか、見方間違ってます？
いやいや、もう嬉しいですね。これは僕もすごい尊敬してる監督何人かから言われたことがあって、本当にいい守備をしてる時ってみんなが隣の人同士で、前も、センターバックとかサイドバックの選手もみんなこう隣同士の選手で意図を持ってるような状態で、これをやっぱり誰かが離れすぎちゃったりしたら糸って切れるだろうって言ってて、だからみんなが同じように動くには、糸を持った手で持った状態で動くようにみんなで組織的に動くんだよって言われて、なるほどなと思って、そういうのは意識してます、ね、
なるほど、糸だわ。
その糸が切れちゃうと、
はい、
そこってやっぱアクシデントが起きるんですよ、そこに。
ああ、わかるかもしれない。
そういうところに限ってボールが来るんですよ。
わかるかもしれない。はい、
そういうもんなんですよ。
それが一瞬の隙なんですよね。
そうなんですよ、そうなんですよ。
私たちはそれを要はピッチレベルではなくて、はい、まあ、テレビ画面だったりとか、うん、上から見てる状況じゃないですか。
はいはい。
それをその、まあ、平面でコントロールするってすごいですよね、
うんうん、もうね、毎日毎日やってるからっていうのもあると思いますけどね、そういうの
を。いやー、できるものじゃない、本当に。だからそういうこう練習を拝見していて、その、ま、チームとして、はい、そして渡辺監督がその渡辺選手を山口にその連れてきてくださったわけというのがすごく分かった気がしたんですよ、
はい、ありがとうございます。
いや本当に。では最後になりますが、はい、サポーターの皆さんに一言メッセージをいただけますか。
まずは開幕勝つことお約束します。必ず勝って僕たちがいいスタートを切って、今年もう上位に、行くんだっていう気持ちを、姿勢をまずはプレーで見せることが一番近い目標だと思うので、そういったところを、表現して、レノファっていうチームがさらに今年注目してもらえるように頑張りたいと思います。
ほらほら、
はい、
渡辺選手のクレバーさがどうですか、
うん、
もう聞くだけで垣間見れるっていう不思議な感覚にあなたもなったんじゃないでしょうか。
ね
え。で、レノファのホームページの その渡辺選手のね、
うん、
ところをこう紹介ページを見てもらうとですね、目標っていうのがあって、まあ個人的な目標を書いてる選手もいっぱいいるんですけど、
うんうん、
渡辺選手は、渡辺監督は2年で J1 に昇格って言ってますけど、うん、渡辺選手は、
うん、
J2 優勝って書いてますね。
ほー、なるほど、
うん、そののろしをまずは、うん、J2 優勝に向けた行くぞっていうのろしをですね、うん、開幕勝利をすることによって上げると、
うん、
いうことですよね。でヴィッセル神戸の、まあ、コーチングスタッフに私の知り合いがいて、
うん、
あの彼から LINE が来てて、ね、
うんうん、
あの鍋が行くからよろしくみたいなのが来てたんですよ。
ほうほうほう、
人間的にも最高だし、選手としてももちろん人間的にも最高な選手なんで、うんうん、もう本当にこれはレノファのいい戦力に絶対になる、
楽しみすぎる
って言ってくれてて、僕逆取材したんで、その後電話して、
うん、
ちょっと詳しく聞かせてくれって聞いて、もうそれで渡辺選手と僕全然話してないのにファンになっちゃって、
なるほど、
まあ、ファンって言うとあれなんだけどで、レノファ公式観戦ガイドブックでも私渡辺選手についてちょっと話してるんですよ、
うんうん、
それもぜひ見ていただきたいんですが、この流れでいいですか、
はい、
新生レノファの魅力が丸分かり
すぐ流れでね
、試合観戦のお供に欠かせない一冊レノファ山口公式観戦ガイドブック発売は J2 開幕の前日2月の27日土曜日山口県内各書店にて発売ということで、私と今ねリポートしてくれた徳ちゃんとの対談ページもありますし、
はい、
当然ながら全選手名鑑に今シーズンの展望、監督選手へのインタビュー、ホームゲーム観戦ガイド、レノファ山口ちゃんと集などなどもフルカラーで、
うん、
ありますんで、
フルカラーです
ね、ぜひともお買い求めいただければなと思います、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
このガイドブックを手にね、スタジアムに出かけようということで、観戦のお供にぜひどうぞ。以上、ゴーゴーレノファ、来週もお楽しみに。